本田健の人生相談、ディア健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは、キクタスの早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談ディアー健、第5回目です。健さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日もですね、本当にたくさんの、お便りを、いただいてます。
はい、
早速まず一つ目の健さん質問入っていきたいと思います。
はい。
北海道40代の女性ぬくぬくさんからこんな質問をいただいてます。
はい。
ディアー健、健さんの書籍、講演などのお話を理解するたび、自分のライフワークへと進んでいこう、この考え方でいいんだと確信しているつもりなのですが、実際行動を起こそうとするとまだまだ自分の心にいろいろなブレーキがかかっていることに気づかされる毎日です。この壁を乗り越えたいのですが、アドバイスをいただけるでしょうかといただいてます。
はい、ありがとうございます。多分実際に行動を起こすときに、いろんな理由があって行動できないと思います。
はい。
例えば批判が怖いってことだったり、それが果たして本当に自分がやりたいことかどうかわからなくなったりすると思います。で、その時にまず頭の方に行ってしまって、これって有利なのか不利なのか、今やるべきかどうか、うまくいくんだろうかっていう、そういうこうシミュレーションばっかりしてしまうのが多分普通の人だと思うんですね。で、成功する人はそれやりたいと思ったら子供のようにそこに走っていく人なんです。
うん。
例えば5歳ぐらいの子が幼稚園に来て、ブランコに俺は行くべきかどうかとか、ブランコまであと30メートルあるからどうやって俺行くべきかとか、右足から行った方がいいかとか、左足の方が早いかなとか、そんなこと絶対考えないんです。ブランコ見て行きたいと思ったら、多分そちらの方に駆け出していくと思うんですね。で、本当にやりたいことをやるためには、ちょっと面白そうだからやってみようっていう感覚ぐらいの軽さがすごく大事だと思います。例えばこれパートナーシップにも言えるんですけど、その人と付き合ってどうなるのかと細かくシミュレーションする人いますが、そうじゃなくて一回デートしてみないと分かんないし、一回付き合ってみないと分かんないし、ある意味結婚してみないと分からないことってありますよね。だから最終的にそれがうまくいかなかったとしても、とにかくトライしてみようっていう考え方が目の前の扉を開くんじゃないかなと思います。そうすると自然に体が動いてるんじゃないでしょうか。
そっか、ちょっと軽いぐらいの、多分こういう方って、まあ私も以前動けない時そうでしたけど、やっぱりすごい考えすぎちゃってっていうところあると思うので、
はい。
まあ自分で本当にこれちょっと軽すぎだなって思うくらいでもひょっとしたらいいかもしれないですね。
そうですね。うん、そうやって考えて止まる癖がある人は、まあとりあえずやってみようっていうのがいいんじゃないでしょうか。
やっぱり健さんは、私もこうやっていろいろとお話しさせていただいていると、本当にそういうブレーキが、まあいい意味で外れてるというか感じるんですけども、やっぱり昔はそうじゃない時もあったんですか？
そうですね。昔はうまくいくかどうかっていうのにすごく意識してましたけど、今はそれがやりたいかどうか、やりたかったらすぐやろうというふうに思ってます。
以前、健さん、多分講演でもお話しされてたと思うんですけど、やっぱりそれ何か行動を踏み出すときに、まあ、後から振り返ると、それが、まあ、結果的には、それが必ずしも、ひょっとしたら、まあ、失敗というか、一時的にだったかもしれないけど、その、例えばそれで一時的に今失った時間とかお金なんていうのは、本当にもういくらでも後から取り戻せるっておっしゃってたと思うんですけども、そのあたりがやっぱり、まあ、私も含めてですけど、制限をやっぱり設けちゃってる人っていうのは、健さんから見てても、世の中やっぱり多いかなってありますか？
そうですね。失敗するかどうかでずっと悩む時間を考えたら、やって失敗してそこからリカバーする方がよっぽど早いかもしれませんよね。で、僕にとって失敗というのはなくて、うまくいかない一つの体験、それを、まあ、一つこなすだけなので、あ、こうやったらうまくいかないのかってことがわかるだけだから、必ずそうするとまた次何かやるときにその体験が生きるので、それは失敗だと全然思いません。
なるほど。ぬくぬくさん、ぜひですね、自分でちょっとやりたいことがあれば、まず、やってみて、いただくというふうに、思います。さあ、次の、質問、健さんいただいてます。
はい。
愛知県の、男性の方ですね、未来を信じる荒沢さんということで、30代の方から、こんな質問をいただいてます。
はい。
どうしても過去に言われて傷ついたことが頭から、離れません。少年時代に言われたこと、最近になって言われたこと、たくさんの言葉が忘れられません。この傷を癒すにはどうしたらいいでしょうかということでいただいてます。
はい。多分これは全ての人に当てはまるんじゃないかなと思います。 例えば誰かに何か言われたことがすごくショックだった時っていうのは、実はもうその言葉っていうのはもう自分がそういう人だって信じてるんですね。
うん、
例えばお前すごく育児がないって言われて落ち込む人、あるいは傷つく人っていうのは自分が自分のこと育児がないっていうふうに、もう思ってるんです。
ああ、まず自分が。
はい。で、例えば僕のことを捕まえて、お前痩せすぎだって言われても、あれ誰のこと言ってるんだろうって多分思うと思うんですね。それは自分が痩せすぎだと思ってないから。でも太りすぎだって言われたら結構ガーンなんでそんなことひどいこと言うんだろうとかって思うかもしれない。まあそういった意味で誰かに言われる傷つくことっていうのは自分がネガティブに思っている自分のセルフイメージだというふうに思ってください。それは大抵育児がないとか勇気がないとかせこいとかなんかそういうこうもともとネガティブなことで、そして自分がそうだと確信してるけどもあんまり周りに言われたくないし自分もそう信じたくなかったこと、それを指摘されるから痛いだけなんです。で、僕は定期的にやってるのは、自分が言われて嫌なこと、それを鏡に向かって自分に言うんです。
はい、自分で言う。
はい。そうすると、そういったことに対する耐性ができるんですね。例えば、お前すごくずるい。誰かに言われてずるいって言われたらすごく落ち込んだりしても、自分が自分に言ったら、結構それは処理できるもんなんですね。だから、もし、ちょっと若干ショック療法になりますけども、鏡の前で自分が言われて傷ついたこと、言ってみてください。お前は意地汚い。お前は勇気がないとか、そうするとまあ確かにそういうところもあるけどそういうわけでもないなっていうところがもう少し冷静に見えると思います。自分が信じてるけども本当は受け入れたくないこと、これが傷つくことだっていうことが分かれば、その心のメカニズムが解けると思います。
そうするとそうですよね、自分がまあ言ったことで耐性もつきますし、本当にそうじゃなくて自分は実はこういうことだっていう部分も見えるかもしれないし、ケンさんもやってる時があるんですか？
そうですね。そういうことやっておくと、はい、周りの人に批判されたとしても、それはその人の意見であって、自分の真実を表すわけではないっていうことが冷静に受け止められるようになると思います。
ぜひ、未来を信じる原沢さんも、ご自身で、その辺を自分で、まあトレーニングというか、やってみていただければ、と思います。はい。さあ、今日最後の質問いただいてます。
はい。
神奈川県の女性、20代の MT さんからいただいてます。
はい。
ディアケン。スピーチを上達させるポイントを教えてください。私は人前で話すことが苦手です。声が震え、思うように伝えることができませんということで、いただいてます。
はい。僕も今でこそ、2000人、3000人の前で、もう毎月のように講演会やってますけども、ユダヤ人大法の教えの漫画版にそういうシーンが出てきますけど、人前で話そうと思って大失敗したことがあるんですね。で、もう完全に原稿を書いて、そして人前で、これは、このジョークは受けるはずだとかいろいろ考えながらやって、暗記したにも関わらず、もう全部飛んじゃって。いや、そして、緊張のあまりマイクに、お辞儀したもんですから、マイクにゴーンって言って、もうそこだけは確かに受けたんですけど。
そんなことあったんですか？
もうそれが恥ずかしくて、もう一生マイクなんか握るもんか、まあ、握ってもいなかったんですけど、マイクに続きしただけだったんですけど、まあ、そういうことがあって、もうすごい落ち込んだんですけど、その時に、一緒にいた、ホストファミリーのおばあさんに、あなたはねって、今日人生で最悪のスピーチをしたのよ。ってことは今からやるスピーチは全てこっからいいスピーチよって言われて、あ、そうか、確かにそうだよなと。あんな面白いっていうか、あんなダサいスピーチは多分できないなと。これ以下のものはね。まあ、そう思ってからすごく気が楽になったんです。で、緊張する人の、まあ、多くは、よく喋ろうとか、うまく話そうとか、受けを取ろうとか、はい、まあ、そういう横島な、下心があるんで緊張しちゃうんですね。まあ、自分が言いたいことを言おうっていうことだけに集中してると、そこまで緊張しなくて済むと思います。だから、なんかかっこよく喋ろうとか、自分がどういうふうに見られるのか、そうじゃなくて自分が感じたままも素直に話そうっていうのが、多分一番の基本になるんじゃないかなというふうに思います。まあそうは言っても、10人以上の前だとね、緊張すると思うので、普段から、人前で話す練習をしていくと、だいぶ上手くなってくるんじゃないかなと思います。僕の場合、100回ぐらいやった後、だいぶ人前で話すことにストレスが、減ったような感じがします。最初の10回、
はい、
最初の50回、できれば100回やれば、どんな人も上手く話せるんじゃないかと思います。
やっぱりその、まあ、数稽古とかそういうものはやっぱりあるわけですよね。
そうですね。ただでも、下手くそな人は何回やっても下手くそですよね。まあそれが、その証拠に大学の教授のほとんどは多分100回以上やってると思うんですが、面白い話をする先生っていうのは多分何十人一人だと思うんです。
その違いというか、まあそこを抜け出すためっていうのはやっぱり、その自分がこれだけは話そうとか、やっぱ感じたことを、まあ素直に話すって、その辺が、まあ鍵になるんでしょうか。
そうですね。自分の言葉で話してない人っていうのは、 人はすぐ分かりますから、うん、まあ、そういう人の話はあまり聞きたくないと思うんじゃないかと思います、
うん、
だからぜひ自分の感じたままをそのまま話してもらうといいと思います。
うまいよりもうまく話すとか、なんか話すというよりも、
そうですね、
ありがとうございます、ぜひ、はい、実践していただければと思います。ケンさん、それでは今日の名言をお願いします。
はい、運命は我々の行為を半分支配し、他の半分を我々自身に委ねる。マキャベリ。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田圭への質問をお待ちしております。アイウェイオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。アイウェイオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.iweoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作協力若菜はじめ、ナレーション七海康美子によりお送りいたしました。